産ステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りいたします。今日は先週に続きまして高徳寺杉秀俊さんです。杉さんよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。今日は本願寺新報に掲載されているジャータカ物語を紹介します。ジャータカ物語はお釈迦様が前世で菩薩様だった時の話を集めた説話集です。今日は2話紹介させていただきます。そして物語の後にお子様への伝え方の解説も紹介させていただきます。それでは1話目はうずら鳥とうずら。昔あるところに数千羽のうずらが住む森がありました。そこから少し離れた村にうずらの鳴き真似が上手な若者が住んでいました。若者は鳴き真似でうずらを集め、網をかけて一斉に捕まえるうずら捕りの名人でした。毎日何十羽と生け捕りにされるので、ある日賢いうずらがみんなで協力することを提案しました。その作戦とはこうです。網にかかったら慌てずに誰かの合図でみんな一緒に網を持ち上げて茨の茂みまで運んでいこうというのです。さてこの作戦は大成功。若者は一羽も捕まえられなくなりました。しかし若者はこう考えていました。心を合わせてうずらは網を持ち上げ持ち去るが、もうすぐ多分仲間割れ。うずらは所詮うずらだよ。たちまち俺の網の中。それから数日後、うずらの群れでちょっとした言い争いが起きました。どちらも引かず、とうとう本当の喧嘩になってしまうと、それを見ていた賢いうずらはつまらないことですぐにカッとして頭に血が昇る者には困ったものだ。これではきっと網の中でも喧嘩をしてまた捕まるようになるだろう。私はどこか心安らかに暮らせるところに引っ越そうと森を出て行ってしまいました。やがて群れではあちこちで争いが起き、うずらたちは力を合わせて網を運ぶことなど忘れてしまいました。そして若者は元のようにたくさんのうずらを取ることができるようになりました。おしまい。物語を読んでお子さんへ、うずらたちの物語はみんなで力を合わせることの大切さを教えてくれます。うずらたちが力を合わせて網を持ち上げて捕まらなくなったように、みんなで協力すると一人ではできないようなこともできるようになります。一方で協力することには難しさもあります。もともと性格も生き方も違う私たちですから、一時は心を一つにすることができても長続きさせるにはエネルギーがいります。ずっとみんな同じではいられません。でもいつもみんなと同じである必要はないと思います。大事なのはあなたのペースであなたの命を輝かせること。周りと比べてなくていいのです。あなたの歩くペースであなたの命は輝きますから。次に2話目は車庫の知恵。昔ヒマラヤの山の中にニグローダ樹の大木がそびえて立っていました。木の下にはシャコという小さな鳥とゾウとサルが暮らしていました。ゾウは力を仕事をし、サルは木に登って身を落としたり見回りするのが仕事でしたが、小さいシャコにみんなの役に立てる力はありませんでした。長い間暮らしているうちに、ゾウとサルは自分の方がみんなのために働いていて、しかも一番年上で 賢いのだと思うようになり、仲が悪くなっていきました。とうとう象と猿は口喧嘩を始めましたが、結局は力の強いこととすばしっこいことでは比べようがありません。そこで互いにこのニグローダの大木をどのくらいの時から知っているかということにしよう。そうすれば木をより小さい時から知っている方が年上だとわかると年で決着を作ることにしました。しかし俺は子供の頃この木をひょいとまたいだもんさ。俺が子猿の時なんか地面に座り込んで一番上の枝に手が届いたぞと争いは収まりません。するとそばで聞いていたシャコが言いました。
私はよくここでニグローダ樹の実を食べたんだが、ある日木は倒れてしまった。でもそこで糞をしたら中に種が残っていたらしい。それがいつの間にか芽が出て伸び始め、今ではこんな大木さ。
驚いた象と猿は自分たちがバカなことで言い争っていたのが恥ずかしくなり、知恵のあるシャコの言うことを聞いて仲直りをしました。おしまい。物語を読んでお子さんへ、自分はこんなにも頑張っているのにという象と猿の不満から始まる物語でした。もしも彼らが互いに相手の頑張りに目を向けていたならば、いつもありがとうと感謝の言葉を送り合って、この物語はなかったのかもしれません。相手の苦労というのは見えづらいものです。自分も苦労を重ねているときはなおさらでしょう。しかしゾウさんは僕には難しい力仕事を頑張ってくれている。
サルさんは簡単に木に登るように見えるけど、きっとたくさん練習したに違いないという気遣いがあれば、かける言葉は違ったことでしょう。今日はここまでとします。ありがとうございました。
ありがとうございました。お話は高徳寺杉秀俊さんでした。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りいたしました。